This is はみ出し系ライフの歩き方。I'm Yukari Peerless.周りが決めた道からはみ出して自分だけの生き方をする人を応援するポッドキャスト。はみ出し系ライフの歩き方。Welcome to episode 153. こんにちは、ピアレスゆかりです。いつもはみらいを聞いてくださってありがとうございます。そして今回初めてこのポッドキャストを聞いているあなた、ようこそはみらいへ。引き続き春の陽気が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。春になったのはね、嬉しいんですが、今週はいろいろとちょっとメールニュースが多かったですね。4月11日にはアメリカのミネソタ州で20歳の黒人男性ダンテライトさんが警官から銃殺されました。車を運転中に警官に止められ、逃げようとしたところを女性警官がスタンガンと間違えて拳銃で撃ってしまったという事件です。またシカゴでは、これは3月の末に起こった事件なんですが、13歳のアダム・トレードさんというメキシコ系アメリカ人の男の子が警官に銃殺されました。アダムさんは拳銃を持っていたのですが、撃たれる直前に銃を落として両手を上げたにもかかわらず殺されてしまったということで、シカゴではこの事件に関しての抗議運動が起こりました。有色人種に対する警察官による暴力というのは、去年の5月に起こったジョージ・フロイドさんの事件以来、頻繁にメディアで取り上げられるようになりました。アメリカはワクチンの接種が日本よりもカナダよりもずっと進んでいて、そろそろコロナ以前の状態に戻りつつあるような印象がありましたが、ここに来て銃撃事件がほぼ毎日起こっていて、そんなところでコロナ以前の状態に戻ってどうするのと、もう本当にやりきれない気持ちになりました。そこで今週はニューヨーク在住でブラックカルチャーについて発信されているライターの堂本薫さんをお招きして、アメリカでの黒人に対する構造的な差別について、そして私たちがそれをどう理解すればいいのかということをお聞きしました。一部ですね、接続の関係でお聞き苦しい部分もありますが、ご了承ください。それでは薫さんとの会話を楽しみください。今週のゲストは堂本薫さんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
今回はですね、突然、堂本さんとは、ツイッターで、仲良くさせていただいているんですけれども、ちょっと今回、2日前ぐらいに急遽私が堂本さんにお話を聞きたいと言って、連絡して、快諾してくださって、すいません、お忙しいところありがとうございます。
とんでもないです。
そしたら最初に簡単に自己紹介をお願いします。
はい、堂本薫と言います。フリーランスのライターをしています。ニューヨークのハーレム在住です。もうかれこれ二十数年ここにいます。来歴ですか？なぜよく聞かれるんですよ。はい、なぜアメリカに、なぜニューヨークに、なぜハーレムに、非常によく聞かれるんですけれども、まあこれも多分ね、アメリカに来ていらっしゃる他の方と似たり寄ったりで、一つ絶対これがやりたくて、これのためにピュッてきて、それからずっと20年これをやってますみたいなことではなくて、うん、結構適当な紆余曲折の結果ではあるんですよね。で、なぜ、まあ、私はライターとしては黒人文化、ブラックカルチャー、
はい、
そこからまあ転じてその他のエスニックカルチャー、移民事情を書いてるんですけれども、まあ、最初に集中してメディアに出たのがブラックカルチャー関連の記事だったので、うん、なぜっていうことをよく聞かれるんですけれども、まあこれも結局偶然の、成り行きというか、うん、最初にアメリカに来たときは、ブラックカルチャーに、うん、限って興味があったわけではなくて、うん、アメリカ、特にニューヨークのマルチエスニック社会というものにこう漠然と興味があったんですね。うんうん、で、結局来てみると、それをそのままたくさん生で、体験してしまったわけです。でもそんな中で、これも本当にたまたまなんですけれども、一番最初に短期で泊まったレジデンスの、うん、セキュリティの人たちが、まあ、ほとんどアフリカンアメリカンなんですけれども、非常に親切によくしてくれたんですね。うんうん、で結局、日本にいる時からブラックミュージックを聴いていたこともあって、全然違和感なく、うん、普通にすごくいい人たちなんだ、うんうん、すごい細かいこと初めて来てるから何もわからないわけですよね、うんうん、ご飯どこで食べたらいいのとか、 レジデンスで、身分証明書の写真がいるから撮ってこいって言われても、どこで撮ってくれればいいのかわからない、うん、それをみんな、セキュリティの人に聞くといろいろ教えてくれるわけですよね。で、仲良くなった後にたまたま私財布を取られちゃったんですよね、地下鉄の中で、うん、で、とりあえずもう困っちゃったんだけど仕方がないからレジデンスに帰って、そうするとセキュリティの一番仲良くしてくれたのがボブっていう人なんですけど、元 NYPD の、引退してセキュリティをやって警備員ですか、してる人だったんですけど、話を聞いてくれて、20ドル貸してくれたんですよね。
おうおう、
それが週末だったので、でキャッシュカードも取られちゃったからもうキャッシュゼロだったんですよね、
うんうん、
ただまあこの20ドルで、まあ、とりあえず週末はしのげるかって言われて、うん、なんとセキュリティの人にお金を借りてしまった
すごい優しい。
そういうことが積み重なって、で同時にですね、暇な時にいろいろ話を聞かせてくれるわけですよ、
うんうん、
特に夜に帰ってきたりすると昼間はね結構忙しいんですけど、うん、セキュリティの人も夜は出入りが少ないので暇になっちゃうから、なんかこう一人語りを始めるわけですよね。
はい。
みたいな。で、当時は英語がもうほとんどできなかったから、うん、半分くらいしかわかんないんですよ。はいはいはい、彼が何言ってるか。
うん。
けれども、彼はアフリカアメリカンなんですけれども、祖先にはネイティブアメリカンの血が混じってるんだ、みたいな話を始めて、うん。そういう話が非常に面白かったんですよね。うん、全然その当時は、アフリカアメリカのネイティブアメリカンの歴史上の関わりも全然知らなかったですから、その時はへえへえへえだったんですね。まあ後になって調べて分かったんですけれども、
うん、
でそういったことが重なって非常に黒人社会に関心が湧いたんですね、
うん、
ものすごく魅力的に思えちゃって、でまあ最終的には紆余曲折があって、一回は日本に帰ってるんですけども、
はい、
何年も後になって、まあ、最終的にはニューヨークのハーレムに戻ってきちゃったんですね。で、話がまたそこから長くなりますけれども、ちょうど最初にニューヨークに来た頃に、今回の大統領選で、
はい、
名前が知られてしまったジュリアーニという弁護士がいますよね。
はいはい、
大統領だった、トランプの個人弁護士をしていた人ですね。うん
はい、
で、票の数え直し裁判の、まあ、陣頭指揮を取っていた人ですけども、彼は当時ニューヨークの市長だったんですよね。
はい、
で当時まだまだニューヨークは治安が非常に悪くて、いろいろ問題が山積みだったんですね。それをクリーンアップするといって、いろいろなことを強行策をガーッと行って、
うん、
まあ結局それが後のような、例えばタイムスクエアにね、ディズニーの劇場ができてとか、
うん、
そういうふうにもつながったんですけれども、同時に犯罪率を下げる件に関しては、アフリカアメリカンを非常にターゲットにしたわけですよね。
うんうん、
当時もたくさん の, 男性ですね、アフリカアメリカの男性が警察によってリンチされたりいなくなったりいろいろあったわけで、それで大規模なデモも起こっています。で結局そのうちの一つの事件が非常にショッキングだったんですね。西アフリカからの移民の、黒人の若者ですけれども、全く無実の人だったんですけれども、4人の警官から、これも本当に勘違いなんですよね、41発撃たれて、うち19発を被弾して亡くなってしまった事件があって、
うん
うん、でいろんなことがその背景にあったわけですね、
はい、
単に白人の警官が黒人を撃ったというだけではなくて、
うんうん、
その市長の、政策もあったし、そして亡くなった、青年がアフリカからの移民であったことから、うん、アメリカの黒人、アフリカアメリカンと、たくさんいるアフリカとか、あとカリブ海諸国ですね、ジャマイカなどから、はい、もニューヨークにはたくさんいるんですけれども、うん、彼らの関係性とか、複雑なものがたくさん見えてしまったんですね、
うん、
で結局その事件について書いて、それを向こうにも日本の雑誌の出版社に送っちゃったんですよね、
うん、
そしたらそれが採用されて、
はい、
雑誌に載って結局その記事が、原稿料をもらったプロとしての記事の、1本目になっちゃった。
ああ、なるほど。
うん、
いや、もう私の中でも、まあ私だけじゃなくて、多分ツイッターとか皆さんでは、堂本さんといえば、もうブラックカルチャーの方っていう、うん、まあなんか専門のライターさんっていうイメージがあるので、じゃあそれはそこが元になっているっていう感じですか。
そうですね。うん、もう記事は非常に忘れられなくて、 実は一旦日本に帰ってる時に記事を書いたんですよ。
はい。
ハーレムに、ある、黒人の、権利団体みたいなのがあって、そこが抗議運動の陣頭指揮を取ってることが分かったので、はい、どうしても話を聞きたいことがあったんですが、うん、当時さっきも言ったように英語力はそんなにない上に、しかも電話で私これ聞けるのかな、
すっごい分かります。はい。
電話して、で、当然まあその本人は出てこないわけですよね、偉いから、
うんうん。
アシスタントみたいな人が話をしてくれたんですけど、最初は、っていう感じで。で、私の質問がその直球の質問ではなかったんですよね。
うん、
で、さっきも言ったように、アフリカンアメリカンと、西アフリカの移民の関係性についてちょっと込み入った質問だったので、
うんうん、
最初は話を聞いてくれた人も、えって何を聞いてるのかちょっと分かんないっていう感じだったんですね。で、重ねて聞くと彼自身があって思ったみたいで、
うん、
もうちょっと詳しく言うと、西アフリカ移民が亡くなったことへの抗議運動をなぜアメリカ国人だけでやってるのかっていう質問だったんですよね。
ああ、なるほど、はい。
で、抗議運動をやってるグループメンバーの中に、西アフリカからの移民の人たちはいるのかって聞いたら、ああ、みたいになっちゃって、
うんうんうん、
まあ、結局その分からないって言われたんですよ。分からないもしくはいないって言われたと思うんですけれども、まあ、それが私にとっては十分だったんですね。
うんうん、
でも結局、まあ、あの時に死ぬほど心臓バクバクで言わせて、
うんうんうん、分かります
よ。答えを引き出せて、で、記事が書けた。まあ、それが自分にとって非常に大きな、まあ、第一歩だったんですね。
それからずっとブラックカルチャーを日本にこう紹介するっていうか、説明するために書いてらっしゃるっていう感じですか？
そうですね。だから最初にその記事を書き始める前にニューヨーク、マンハッタンで暮らして、今言ったように黒人といってもいろんな人がいるわけですよね。うんうん、アフリカ・アメリカンと、ニューヨークはそのカリブ海からの移民がたくさんいるんですけれども、あと西アフリカ諸国の人たち、
はい、
それぞれ違うカルチャーを持ってるんですよね。
うんうんうん、
で、それを、割とジッパ人柄に黒人はって語られてしまう。
うんうん、
それはダメだとかいいんじゃなくて、その違いがすごくユニークで、はい、私には面白く見えたのに、それをジッパ人柄に語るのはもったいないっていう気もあって、
うん、
で、知れば知るほど個々の文化が面白いわけですよね。
うんうんうん、なるほど。いや、本当、私はカナダに住んで20年ちょっとですけど、それでもまだもちろん黒人の方って、まあ、全然いないっていう言い方は変ですけど、もちろんいますけど、うん、やっぱりね、ニューヨークとかに比べるともちろん少ないし、そうなるとなんか日本の人はもっとわからないと思うんですよね。
ですよ
ね。
で、日本向けにはそうやって黒人社会についての記事をずっと書いてたんですけれども、うん、アメリカで在米の日本人に対して発行されている新聞というか雑誌があって、
はい、
そこではですね、結構長い間世界中からニューヨークにやってきた移民へのインタビューをシリーズでやってたんですね。
うんうんうん、
で、それはもう人種関係なく世界中から、はい、南米、カリブ海、アジア、アフリカ、いろんなところから来た人たちを多分25人ぐらいシリーズでインタビューしたんですね。
うんうんうん、
するとやはりすごく多彩で、ものすごくいろんな人たち、うん、バックグラウンドだけでも多彩だし、
うん、
で、その個人の人たちが選んだニューヨークでの人生すごく多彩なんですね。
うん、
で、それで余計に、うん、その人種や民族の多彩さ、それがもう全部ほとんど集まっちゃってるニューヨークが、もうすごく楽しいっていうのはちょっと語弊があるんです。
うん、
私にとってもなんか組めども組めども尽きないみたいな感じになったしまったんですよね。
うんうん、楽しそうですね。いや、私今気になっていたのは、今回堂本さんに来ていただきたかったのは、まあ、去年ね、ジョージ・フロイドさんが亡くなって、ブラック・ライブス・マターってすごく、まあもちろんその前から活動自体はやってたんですけど、去年すごく盛り上がって、で、なんとなく、まあ別に、それもなくなったわけじゃないんだけど、ちょっと落ち着いていた感があったのに、ここに来てなんか立て続けに黒人の方がこう、警察に射殺されてしまった事件とか、ダンテ・ライトさん ミネアポリスですね、ジョージ・フロイドさんの、うん、彼を射殺した、デレック・ショーミンっていう警察官の裁判が行われてるとこからすごく近くで、まあ似たようなっていう言い方は変ですけど、また黒人の方が射殺されて、警察に射殺されてしまったという事件があって、で、その数日前ですかね、ちょっと別の事件で話題になっていたのが、これは12月に起きた事件ですけど、あ、これはバージニア州で、ミリタリー、軍の、なんか医療隊のメディックって言いますけど、制服を着ている人が、またバージニア州で警察に止められて、まあ、車を運転しているときに、なんかライセンスプレートがついてなかったから止められたっていう。でもまあ、その方は、新しい車だったから、そのプレートがないんだけど、そのプレートの情報は、なんだっけ、バック。
バックに貼ってあったわけですね。
貼ってあったって言ってたんですよね。まあ、でもそれは警察が、いや、ライセンスつけてないから、ちょっと、まあ、プルオーバーって英語で言いますけど、まあ、止めようとしたんだけれども、もう黒人の方にとっては警察に止められるっていうのはものすごく恐ろしいことで、本当にそれで亡くなってしまう危険っていうのがものすごく今あって、だからその方は、まあ、ガソリンスタンドに行って、そこで止まったと。そしたら、ペッパースプレーっていう催涙ガスですか？みたいなの。軍の人で制服着ているのにもかかわらず、そういう扱いを受けた。で、それが12月に起こった事件で、今それを黒人の方の方が訴えて裁判になっているっていう事件と、で、ビデオとか見ましたけど、本当になんかもう、犯罪者扱いっていうか、もう、なんかもう、ちょっとこの数日私もビデオとかを見ていても、ちょっと気分が、全然関係ない私が見ていてもこう落ち込むっていうか、そして今日、昨日ですかね、あったのはまた13歳の、まあ、この方は黒人じゃなくて、ラティーノの男の子がシカゴで警察に撃たれてしまって亡くなった。もうなんか、ちょっと、メンタル的にきついなっていう感じなんですけど。
まずこれはですね、ポイントは一つは、近年になって、ブラックライズマターという運動が起きて、それが盛り上がったことによって世界中にブラックライズマターという言葉自体がこう普及して、うん、今は誰もが知る問題になったわけですよね。ところが、これはもうはるか昔からずっと続いていることなんですね。で、ブラックライズマターがここまで世界に広まった理由の大きな理由はスマホなんですね。すべてがスマホで録画されるようになってしまった。まあ、あと、昔と違って監視カメラもあちこちにありますし、
はい、
で、こういう事件が続いたので、警官自身がボディカメラをつけざるを得なくなってしまった。ですから、何が起こってもほとんどの場合、映像が残るわけですよね。で、それが SNS の発達によって、世界中に瞬時にして出回るわけです。だから今、本当に世界中の人たちが大きく話題にするんですよね。ただ、これはスマホの登場以前から、ブラックライズマターという言葉が生まれる以前から、連々と続いてきたことで、これは黒人たちは知ってたんですね。ただ、映像がない、証拠がないから、すべて揉み消されてきたということです。だから、私が一番最初に書いた、事件も1999年に起こってるわけですよね。で、その時にそれが単発ではなくて、もう連続してダーッと起こったわけです。で、ジュリアーニが市長を任期満了でやめて、次の市長になって、多少はマシになったような気はしたけれども、延々と同じ、タイプの事件はずっと起こってるんですね。ですから、デモに出かける人が時々そのポスターを作るんですけど、20人ぐらい警察の暴力の犠牲になった人たちの写真をコラージュしているのがあるんですよ。でもそれでもまだまだ一部なんですね。だからそのブラックライズマターというのはジョージ・フロイドが亡くなった殺されたことによって突発的に起こったことではなくて、ずっとあったことがそのスマホと SNS の登場によって可視化されるようになったってことね。まあ、それにしても、さっきおっしゃっていた、そのバージニアの件ですね。米軍の少尉が、彼はそういうことも知り尽くしてるからおっしゃったように、あえて暗い路肩では止まらずに、人目のある、ガソリンスタンドまで だし、うん、何が起こってるんですか、What's going on っていうのを非常に、おとなしいというか冷静な声で繰り返すんですね、うんうん。声を上げると逆上してると思われて撃たれることを知ってるわけですよね。うんうん、だからこれはですね、黒人の家庭において、子供が、まあ、特に男の子ですね、が遅くても中学生までには親は絶対教えるんですね、
うん。
もし警察に止められたら絶対に逆らわずに言うことを聞いて質問には答えて、うん、で釈放というか解放してもらう。これはどこでも教えてることなんですね。
うん、それを教えないといけなくなっているっていう、もうそれを教えるのが当たり前になっていて、それってやっぱり白人の家庭ではまだないと思うんですよね。こう
というか黒人の家庭でそういうことが行われていることすら知らないと思います。
うん、白人の子供が警察に止められる可能性ってまあそんなにないと思うし、止められてもいや飲酒運転してませんって、例えばね、そのライセンスつけてないって言ったらライセンスついてないよって、あの新しい車なんでここに紙があります、あそうなんだじゃあねってハバグッデイと終わっちゃうじゃないですか。
そうだね。
でもなぜか黒人だと何言ってんだ、うん、嘘つくなみたいな、もう それがもうね、構造的な差別っていう言葉も最近日本には広まってきてると思いますけど、もうそれをやっぱり日本の人に理解してもらうのは難しいんじゃない、ずっと書いてらっしゃるドームさんはどう思ってらっしゃるのかなと思って、
うん、そうですね、社会体系が日本は当然ですけれども、アメリカの白人と黒人の行動が当然ないわけですよね、うん、いない人たちだから、
うん、
で400年の歴史があるわけですよね。奴隷制が始まったのが400年前ですから、でそれをなかった国の人に理解しろというのは当然ですが非常に難しいです、
うん、
だからこそ今回のダンテライトの件もそうですけど もう早速ダンテには逮捕状が出ていたということが、
うん、
言われていて、でも結局だからということなんですね、
うんうんうんうん、
逮捕状が出ていたとして、だからといってあの場で殺されていいわけはないですよね、うんうん、それは絶対間違っていますよね、うん、逮捕状が出ていたのが事実であればその件はその件で逮捕されて裁判になるべきであって、
うん、
当然死刑になるような犯罪ではなかったはずだし、
そうですね、うんうん、
ですからそのステレオタイプがまずあって、黒人っていうとやっぱり犯罪を犯してる人多いよね、だったらもう捕まっても仕方ないよねという短絡的な意見を非常に多く耳にします、
うん、
で犯罪歴のある人が多いのは事実なんですけれども、じゃあなぜ多いのかというその歴史背景ですね、うんうん、ここから先が構造的差別なんですけれども、400年前の奴隷制に由来してこれ語るとというか、これを語るだけで本が何冊も出てるぐらいなのでなかなか短い時間で説明するのは難しいんですけれども、犯罪者というポジションに陥れられざるを得ない歴史背景があったわけですよね、うん、でそこからまだまだ抜け出せてない人が多いです。だからこそその犯罪歴がある、すなわち、まあ、ジョージ・フロイドにそうですよね、
はい、
最初にデリで偽札の20ドル札を使おうとしたと言われていますよね、うん、
はい、
でこれはお店の方にしてみればその食料品小さいお店ですから20ドルだって損失ですから、
うん、
で電話してしまったわけですよね。で実際私はですね、もうかなり以前ですけれども、マンハッタンのダウンタウンのレストランで、その時はキャッシュで払ったんですね。
うん、
すると、白人のウェイターが、このお札受け取れないから、他のお札持ってるって聞いて、はい、なんでって聞いたら、ほら、透かしてみて、光に透かしてみてくれて、うん、ほら、ここにこれがないでしょ、これ一節なんで、うん、びっくりして、って言って、一節なんか初めて見たって言って、
うんうん、
結局自分、私は、知らずに偽札を使ってしまったわけですけれども、うん、黒人ではないので、それによって私が通報される、逮捕されるという概念は一切なくて、
はい、
白人のウェイターも非常にフレンドリーに、うん、ほら、ここがこんな風だから、これは偽札なんだよって見せてくれるわけですよね、
うんうん。
私はそれがすごく面白くて、うん、へーへーって言って、でまあ、とりあえずこれは受け取れないから、他のお札持ってたらって言って、言いに来たわけですよね。
うん、
で私は別のお札を出して、支払って、全然異なっていて、
うんうん、
で、これが偽札か面白いねって話が終わったんですよね。うん、で、後になって、そういった事件、いろいろ出てきて、結局私が黒人であったら、もう間違いなく通報されてたんですよね。
うんうん、
でこれが構造差別の一つの例ですよね、
うんうんうん。そうですね。もう本当なんかそう、ステレオタイプがひどい ですよね、黒人の方に。私、去年ちょうどそのジョージ・フロイドさんの死が問題になってる頃にツイートした話があるんですけど、私、シカゴに住んでる友達が、なんか一人でハイキングかなんか行ったら、まあトレイルだからいろんな人がいる、まあコロナの本当初期の方だったから、いろんな人が外を歩いていて、そこでいつも見る黒人の男性がいると。で、いつも見たらはいっていう人なんだけど、まあ私の友達は白人なんですけど、で、自転車でその人はトレイルに来て、そこに自転車を止めて、またちょっと歩いて、また自転車乗って帰っていくと。そしたら、たまたまその日彼女が見かけたら、彼はその自転車の鍵を外そうとしているとこだったって。まあその、私の友達は彼を見たことあるから、普通に何も思わなかったんですけど、彼の方がすっごい何も言ってないのに弁明してきて、これ僕の自転車なんです。私鍵も持ってるし、これ僕自分で鍵を外してるとこなんです。すごいなんか弁解してきて、で、彼女も、Of course it's your bicycle って言ったけど、なんで彼がそこまで説明しないといけないかというと、知らない人に見られると自転車を盗んでると思われるんですよね。うん、そうで、なんかもうそれで彼女それになんか結構ショックを受けて、うん、今まで何回か会ったことあるのに、それ、私に対してもそれを説明しないといけないっていうのに、なんかちょっとなんか二人で泣いたっていう話があったんですけど、この黒人の方たちに対するこの悪い、ネガティブなステレオタイプっていうのは、これどうやったらなくせるんでしょうか。なんか超大きな質問ですけど。
もちろん私が解決できるならもう本当に解決したいんですけれども、うん、いろんなやり方をいろんなあの人たちが同時に進めていかなくちゃならないんですね。
うんうん、
で、あの社会というのは個々の人間が集まってできているものではあるんですけれども、だから個々の人たちがそういうステレオタイプをなくすっていうのは当然なんですが、構造的差別というのは社会ですね。警察とか役所とか会社とかが仕切っていることです。ですから、その、それぞれの警察なり役所なり企業ですね、の、トップなり、管理にある人たちが、まず、企業として、役所として、警察として、どうすればいいのか、自分個人の中にも偏見があるだろうし、その偏見が、その企業なりを運営するシステムとして、の中に組み込まれてしまっているわけですね。例えば、その、10人しかいない企業であったとする。で、経営者が白人であったとする。で、応募してきた人たちの中から、優秀な人を順番に取っていったら、知らない間に黒人ばかりになっちゃった。でも、いいわけなんですよね、本来は。それはたまたまの結果だから。でも、おそらくそうはしないと思うんですよね。なんか、黒人ばかり10人の経営、会社を経営することに自分が心地よさを感じないはずなんですね。他の企業、取引先に対する信用問題も考えるでしょうね。
はい、
自分がこういう会社を経営してたらどう思われるだろう、取引うまくいかなくなるんじゃないかとか、そうすると取引先の会社の、人たちにも考え直してもらわなくてはいけないわけですね。だから私があの非常にささやかなこととしてやってるのは、ご存知のように私あの追廃ですよね、ツイッターしまくってますけど、時々あのすごく素敵なビデオとか写真が出回ってくるんですね。特に若い黒人のお父さんが、はい、黒人のね幼い子供をうまく子育てしてるビデオとか写真とか、あと、マイノリティの女の子が科学とか数学が非常に得意で、こういう奨学金もらいましたとか、そういうのが来るとあのリツイートするんですね。
はい、
でそういうのを何度も何度も何度も何度も見てもらってる間に、こういう人たちいるんだっていうことが分かってもらえるんじゃないかと思ってるんですね。
確かに。それは、いいアイデアですね。
だから、記事ではそういったもうちょっときちきちと、その行動差別とは何ぞやとか、今回ね、事件が起きると、その詳細をあの書きますけれども、同時にそうじゃなくて、こういう楽しいこともいっぱいあるんだよっていう。ね、黒人の男の子と女の子仲良く手をつないでる写真、子供だからもうそれだけで見てる方すごい幸せな気分になるわけですね。そういうものも見てほしいんですね。
そうですね。あ、そうだ、思い出した。あの、トモトさんの最近のツイッターで覚えているのは、あの、まあ、これちょっとマイクロアグレッションとかの話になると思うんですけど、あの、バンドエイドが、今まであの、白人色のまあ、日本で言う肌色、まあ、肌色っていう言い方はもう今しないようになってきてますけど、 今まであの人色しかなかったのに、最近あの黒人のか、ね、ちょっとダークな色のバンドエイドも出るようになったっていう話ですけど、やっとできたかっていう感じですよ。なんか、ま、なんでこんなに時間かかったんだろうっていう気もしますけど。
だからそれもやっぱり構造的差別ですよね。
うんうん、
あの小さい会社はちょこちょこ出してるところがあったんですよ。
うん、
かなり以前から。ただ、バンドエイド市場においては、うん、バンドエイドが固有名詞が一般名詞になるから、占有率が非常に高いですよね。
うん、
ですから、バンドエイドのあのブランドが出すか出さないかで浸透度が全く変わってくるわけです。
うんうん
うん、で結局ですね、その、要するに、バンドエイドに限らないんですけれども、まあ、アメリカをに限定してお話ししますけれども、
はい、
アメリカは今も、白人がの人口比率が 60% を超えています。
うん、
ですから、どんな商品であっても、白人をターゲットにしたものを作って、
うん、
全ての人種民族がそれを買ってくれれば、企業としては一番利益が上がるわけですよね。
そうですね。
だからこれは映画とかドラマとかと全部一緒ですよね、商品とかで。
そう、うんうんうん、
でも、どんどんどんどん時代が変わって、多様化が進んで、でマイノリティの中に、作品なり商品なりを作って発売する人も出てきたし、うん、なんだかんだ言って昔に比べると、消費力、経済力も上がってきています。
うんうん、
ですから、消費者としてももうないがしろに企業はできないわけですね。
そうですね。うんうん、
でも、そこで、その、やっぱりさっきと一緒で、企業側の、経営者側の、どこまでお金の計算と、社会への対応への対応を折り合いをつけるかですね、うん。たくさん種類を作れば作るほどコストはかかるのは当然わかるわけですよね。
うんうん、
だからといって今までいわゆるそのピーチベージュというか肌色というか、
はい、
しか出してこなかった医療品なんだから別にいいじゃん、怪我してる時だけのものだからいいじゃん、
うん、
って言ってもバンドエイドなんてすごく頻繁に使うものですよね。
そうですね。うん、
でこれは私たち多くの日本人も白人に比べるとちょっと色は濃いですけど、
うん、
いわゆる肌色、ピーチベージュ、まあ、今日本では、はい、薄だいだいというのかな、
うん、
が、うん、使える肌ですよね。
そうですね。
ですから、うん、肌色の濃い人たちがあの色のバンド色を使うとどれほど目立つかっていうのは当然ですが気がつかないですよね、
うんうん、
昔も当初は気がつかなかったです。で実際家族が使ってるのを見てあらまあっていう感じだったんですね、
うんうん、
でもそれしか出てないから当人たちはもう別にもう長年の習慣で使うわけですよね、
うん、
でもとうとうバンドエイドが今回3色出したんですけれども、
はい、
で、1つ買ったんですね。やっぱりそうすると、うん、家族は喜ぶわけですよね、
うんうん、いやなんかこう自分に関係ないこと自分に影響しないことをだとやっぱ気づかないと、もちろん当たり前のことなんだけども、それに気づくのがそれをなんていうのかな、人のことなんだけど自分のこととして考えるっていうのができる人とできない人の差が結構あるような気がしていて。
そうですね。でその茶色いバンドエイドが必要だということを他の肌の色、肌の色が薄い人が気づかないのは仕方がないんですね、
うん、
でも出してる企業があって出してほしいという声もいっぱいあったわけですよね、
うん、
でもそれを、まあ、ジョンソン&ジョンソンなんですけどバンドエイドを出してるのは、
はい、
長年続けてきた、
うん、
でもとうとう去年ジョージ・フロイドさんの殺害にまつわるブラック・ライズ・マターの影響でそういったことで多様性への対応を迫られてしまったわけですよね、
うん、
ですからジョンソン&ジョンソンは去年、うん、ブラウンのバンドエイドを出しますとメッセージを発したんですね、
うん、
でそれから1年近く経ってようやく本当に発売になったという内容なんですね。だからブラックライズマター運動はそういった方面にも、効果を及ぼしているわけ
です。うんうん、すごい。そう、じゃあまあ本当直接ジョージ・フロイドさんの事件が影響したっていうことですよね。うん、すごい。そっか。じゃあこれからそういう意味でのいい変化っていうのは増えると思います？
第三者からはブラックライズマターが、まあ、良くも悪くも映像が出回ってしまうし、構造的差別というこれちょっと、ね、言葉も難しいし理解するのも難しいし、
うんうん、
他の話を解説を聞かないとなかなか理解しがたい問題で、
うんうん、
ただそれと同時に当人たちの気持ちを想像して 見るのも必要かと思うんですね。さっきおっしゃったように、米軍の兵士が国に仕えているのに、車の免許証が切れてるとか見えなかったとか、そういう理由であそこまでされてしまう。でたまたま彼は射殺されなかったんですけれども、殺されてると何ですかね。でその小学生の子を持つ親がここに警察に、止められたら絶対に逆らうんで教えになっちゃいけない、でたまたま自分がそうやって自転車でもバッグでも靴でも洋服でも割と高価な洋服を着ているとかいい靴を履いているとか、で用事があって友人が住んでいると、理由があって白人の街を一人で歩かなくちゃいけない、気をつけなくてはいけない場面が本当にたくさんあるんですね、で一歩間違えればそれは死を招いてしまうわけですよね、でこれは他の人種はまず想像もできないライフスタイルですね、でそれを日々送ってそこを少し想像してみてほしいですね、
そうですね、いや難しい、
そうだからそのもうどうしても仕方ないんですよ。特に日本だと最初に言ったように白人と黒人の構造も歴史もないから、理解するのは無理なんですよね、まず、ですから日本の人には大変なんだけどしんどいんだけど、ニュースを見るだけではなくて解説も読むなりして、こう事情を知って歴史を知ってほしいわけですね、でアメリカでもやっぱりメディアでも何でも情報発信はやはり白人が多いです。すると白人の視点で語られたものが多いです、ですから可能であれば、マイノリティアフリカアメリカンから出ているものを見聞きしてほしいんですね。ただそうしたものは日本語には翻訳されてないと思うので、難しいと思うんですよね。だからそこがジレンマですよね。
そうですね、いやじゃあ、できるだけみんなに堂本さんの書いているものを読んでいただくように、はい、してほしいですね。はい、ありがとうございます。そしたらですね、質問コーナーに移りたいんですけれども、これは毎回皆さんに聞いてる質問なんですが、これまでで直面した最も大きな試練は何でしたか？そしてそれをどうやって乗り越えましたか？
これはもうビザの却下につきますよね。
なるほど。
だというか、永住権ですね。アメリカ人の夫と結婚して、グリーンカードにしたんですよね。で当時は今よりももっともっと時間がかかってたんですね、発行されるまで。でそれは分かってたんですけれども、ある日突然ですね、移民局からボランタリーだから自発的に身を出てくださいっていう手紙が来て、心臓止まるかと思ったんですよね、あの時は。で結局よくよく冷静になっていろいろ読んでちょっと調べてみると、グリーンカードを申請した時に面接があるんですよね、面接の通知がタイミング悪く、うちもそれと手続きをお願いしてた弁護士事務所も両方引っ越ししてたんですよね。で新住所に届かなかったんです、で結局面接をすっぽかしたことになってて、
なるほど。
だから、強制退去はしないんですけど、自動的に自発的に出てくださいって手紙だけ出てくれたんですよね。
そんなことあるんだ。
もうあの時はもうなんか言も言えぬ、本当にもう本当に心臓止まるかと思ったんです
よね。へえ。でも普通でもそ弁護士事務所とか新しい住所にそういう時ってこう、そう仕事のうちですよね。こう。
でしょ。
うん。
まあ後になってその辺怒りも湧きましたけれども。
そうなんだ。でも結局それは大丈夫だった。
そうです。弁護士に接いて、向こうもびっくりしてたかびっくりしてたふりとかしてましたけれども、結局手続きをしてもらって、面接をこぎつけて、大丈夫でした。
あ、よかった、よかったですね。いや、でも分かります。海外在住法人としてはビザ問題ね。結構深刻なんで、なるほど、ありがとうございます。そしたらですね、これからちょっと10個質問しますので、あまり深く考えずに聞いてください、答えてください。1番、飽きずに何度でも見れる映画は何ですか？
なんだろう、飽きずに何度でも見られる映画、大して身のない映画ですけど、だからこそ タイトル覚えてないんですよね。
なんだろう、気になる。
最近あのエディ・マーフィーとニック・ノルティの48時間を懐かしくなっちゃって、あのね、見ちゃったんですよね。うん、そうすると、あのもう昔の映画だからとんでもない差別用語がバンバン出てきちゃって、びっくりしちゃったんですけど、うんうんうん、2人の掛け合いが面白いんですよね。だから、ちょっとひどいところはあるにしても、ちょっと繰り返し見てしまいました。
気になる、なんか私も最後に見て以来見てないから、ちょっと気になる。
あのね、今見たら、絶対ダメな言葉が、バンバンバンバン出てきちゃうんですよ。みたいな。
わかります。ありがとうございます。じゃあ2番。今何を読んでいますか？もしくは最後に読んだ本は？
今ですね、そうですね、黒人問題のライターとしてはですね、その、はい、アリ・バーマンというジャーナリストが書いた投票権我らにを、これはちょっと法律用語いっぱい出てくるので高いんですけど、うん、日本語版を買いまして読んでるんですが、
はい、
それよりも実は絵本を今読んでます。3冊。
3冊
絵本好きなんですよ、
うんうんうん、
アメリカの絵本、しかもマイノリティが主人公の絵本。
いいですね。
であの、うん、それの連載もしてるんですね。日本に週刊読書人という、書籍のための雑誌というか新聞があって、
はい、
連載を持ってるんですけれども、まあ、それのためだけではなくて、とにかくなんか買っちゃうんですよね、絵本はね。
うんうん、いや、私も絵本好き。
今あのちょうどあの届いて読んでいたのは、このコロナ禍のパンデミックですね。お家にいなくちゃいけない。はい、急に子供ですよね。表に出られなくなって、うん、みんなお家に困っちゃってっていうストーリーを描いた絵本を読んでる最中です。
いいですね。ありがとうございます。Okay、 じゃあ3番、座右の銘は何ですか？
座右の銘って皆さん持ってらっしゃるんでしょうか？
いや、うん、持ってる人も持ってない人もいるけど。
ないんです
ね。座右の銘までいかなくても、なんか、これは、この言葉は好きとかでもいいですけど。
明日は明日も風とかみたいな。
ノ
イズマーターでいいですか、
うん、いいですね。私も風とともに去りには好きなので。うん、
はい、また
のあこのね、この話ちょっとツイッターでしましたけど、あれも私もこの間久しぶり見て、もうあの黒人奴隷のあの描かれ方がちょっとこれはやばいでしょうっていう、もう、なんかどっかでバンされてるんですよね、あの映画は。
一旦ストリームから外
す。あの、ネットフリックスから外されたんだ。そうそうそうそう。
あの、注釈付きで出てますね。
うん、私あの映画っていうかあのお話は好きなんですけど、でもまああの黒人奴隷の描かれ方はちょっと、うん、確かに問題だと思います。Okay、 あ、じゃあ4番、何が怖いですか？怖いものは何ですか？
怖いもの、虫。
虫、虫は一番、虫はね、一番多いんですよ。あの、この質問毎回してますけど、もう虫がダントツで多いですね。面白いけど。Okay、 あ、じゃあ5番、現在取り組んでいる問題は何かありますか？
取り組んでる問題、それは何、社会問題、個人問題、
うん、何でもいいです。
あ、とりあえずあの1年間息子がもうずっと学校行ってないんですよね、高校生なんですけど、
はい、
ですからあの、まあ、9月から行くと思うんですけれども、だから彼のその、うん、メンタル、学力、
うん、
あと社会交流、
うん、
そういったことを、まあ、ティーネイジャーとしてなるべく、うん、あのつつがなくこなせることにちょっと心を砕いています
。うんうんうん、なるほど、ありがとうございます。あ、6番、無人島に島流しにされました、と1個だけ持って行っていいって言われたら何を持っていきますか？
でもスマホ持っていても役に立たないんですよね。
そう、スマホはダメです。はい、
じゃあしょうがないから読みやすい本でも1冊持って、
やっぱ本ですね、うん、私も本派、本派、あとはまあ、なんか私は書くもの持っていくっていう人ですけど、うんうん。ありがとうございます。7番、どんなことがあなたを脆く感じさせますか ?What makes you feel vulnerable?
あの、やっぱりライターなんで、あの、書いてるときに、書いてることに 100% の確信が持てないときは怖いです。
なるほどね。書いたものを出すときとかはどうですか？
うん、もうそれもちょっと怖いですよね。やっぱりそのどう批判されるか、その今言ったようにいつも批判されることを怖がって書いてるわけじゃないんですけど、うん、自分が 100% 確信を持ててないことを発表したときに、
うん、
やっぱりそこを疑問に思われたらどう答えられるかなっていうのは思いますね。
うんうんうん、あ、わかります。 OK、 あ、8番、 自分の力で変えられることが一つあるとしたら何を変えますか？
家族の健康状態を見えないところまで含めてパーフェクトにする
それはいいですね。うん。うちもちょっと去年うちの夫がちょっと体調を崩して入院したんで、まあ、そういう年に私もなってきたので、いや健康大事ですよ ね、
もう今特にコロナがやっぱり怖いですよね。年齢が上がれば上がるほど重症化しますから、
うんうん、確かに確かに、それはいいな。それ私ちょっと誰かにね、なんか魔法で願いを叶えてもらえることがあったら、それちょっと選択肢に入れときます。
うんうんうん、
OK、じゃあ9番、今ハマっているものは何ですか？
ハマっているもの、ハマっているもの、何でしょうね。ハマっているもの、あんまり忙しいで言いたくないんですけど、ちょっと仕事をやってるから、あんまりハマる時間がないけど、なんだろう。そのしょうもない映画ですかね、ネットリックスの。
わかんない。なんか何も考えなくていい映画とかね、いいですね、うん、空っぽにして見れるっていうのね、うんうん、OK、 じゃあ最後の質問です。今何に感謝していますか？
やっぱり家族ですね。1年間も3人で夫と息子と私でも家にずっとこもってたわけですよね、
うんうん、
でなんだかんだ言いながら、まあ、そこそこうまくやってきたので、これはもう2人にすごく感謝してます、
うん、ニューヨークはもうワクチンがね結構進んでるみたいですけども、普通の生活に戻れてるんですか？ほぼ、
うん、個人差がありますよね。まだ 100% ビジネス再オープンしてなくて、徐々に開けてる段階で、今レストランやバーは夜11時まで営業を、うん、来週から夜中12時までにするらしいんですよね、
うん、
で学校も、一応空いてるんですけれども、選択制で全員が行ってるわけではないですし、うちも行かせてないです、
うん、でも選択制なんだ。
行くかリモートか、
うんうんうんうん、
だからうちの息子も今まだリモートやってますけど、9月の新学期からはもう多分全校全員行くことになると思います。だから多分それぐらいからでしょうね、本当に元に戻るのは。
そっか、いやでも、うん、9月からね元に戻れるっていうのもなんかちょっと先の未来ですけど、すごいな
と思って。うん、まだ分かんないですけど、だから9月はまだ暑いですけども、そこから秋冬とまた気温が下がりますから、
うん、
どうなるのかなと、ね、
そうですね、
でもとりあえずその、うん、夏の間に関してはもう息子はもうバーチャルプログラムいろいろちょっと今検討している最中なんですね、
うんうん、
やっぱり表で人と会うプログラムはまたちょっと怖いかなと思って。
そうですね、うんうんうん、そっか。いや今日はなんかあっという間の1時間でしたけども、いろいろ本当に私も自分でもまだその、うん、黒人の方への差別問題っていうのは分かっているような気になっているから、逆にそこがなんていうのかな、危ないっていうか、分かっているような気になっている時が一番危ないような気がするので、なんかあんまり自分で知ったようなことを言いたくなかったので、ぜひ詳しい堂本さんに来ていただきたいなと思ったんですけど、お忙しいところわざわざありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
今週のゲストは堂本薫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
This is Maru-chan from Maru-chan Talk. You are listening to はみ出し系ライフの歩き方。
さて、薫さんとの会話いかがでしたか？日本人の私たちには400年にわたる黒人の差別の歴史を本当に理解することは難しい。でも想像力を働かせて彼らがどんな気持ちなのか考えてみようという薫さんのご意見に深く納得しました。黒人には犯罪者が多いというネガティブなステレオタイプの話が出ましたが、はみらいではエピソード117でリチャードソン・みゆきさんとマイクロアグレッション、そしてインプリシットバイアス、無意識のバイアスですね、についても話していますので、まだの方はぜひ聞いてみてください。さて、それでは今週のポジティブです。今週のポジティブは、ワクチン接種の登録ができたことです。私の住んでいる BC 州ではワクチン接種のためのサイトができていまして、まあオンラインでまず登録、その後ワクチン接種の準備ができたらサイトから連絡が来るというシステムになっています。私の年代は5月までは接種自体は始まらない予定なんですが、とりあえず登録はできたので、ワクチン接種まで一歩近づいたという感じです。 アメリカ在住のリスナーさんからは、続々とワクチン接種しましたという連絡が来ていますので、まあカナダはね、遅れている方なんですが、ついに自分も一歩近づいたと思うと嬉しいですね。それから報告が遅くなりましたが、2021年度のブレネーブラウンブッククラブ、先週から始まっています。去年から続いているグループの方では、来週からBraving the Wilderness という本を読んでいきますが、先週から始まったグループでは Daring Greatly、 こちらは日本語のタイトルが本当の勇気は弱さを認めることという日本語版が出ていますが、そちらの本をみんなで読み進めています。またクラブハウスでの Vulnerability Anonymous の部屋もたくさんの方に聞いていただきました。これからも部屋を不定期で開催しますので、クラブハウスをお使いの方はぜひブレネーブラウンブッククラブというクラブ、そしてハミライクラブというクラブもありますので、ぜひご参加ください。そして昨日ですね、4月のハミライのお話し会、感情について話そうも開催しました。もやもやした気持ちが自分の中に湧き上がってきた時にどうすればいいのか、などについてみんなでお話ししました。ハミライのお話し会は毎月やっていく予定ですので、次回の5月の予定は来週あたりに告知したいと思っています。それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。はみ出し系ライフの歩き方は、プロデューサー、ホストのピアレスゆかりが未譲渡のコーストセイリッシュ領域であるカナダ・ブリティッシュコロンビア州のビクトリアで制作しています。はみらいへの感想、ゆかりへの質問、ご相談、今週のポジティブ、今週のブレイブなどはぜひインスタグラムゆかりピアレス、もしくはハミライのインスタアカウントはみ出し系までお寄せください。ツイッターへのコメントでも結構です。アカウントはゆかり P、そしてはみ出しライフです。番組へのメールははみ出し系@gmail.com でお待ちしています。番組へのサポートはペイパル、もしくは月ごとのサポートはペイトリオンで可能です。いつもサポートしてくださっている京子さん、まみさん、ドンさん、ありがとうございます。そして新しいサポーターのエリナさん、ありがとうございます。番組のスポンサーは随時受け付けておりますので、ぜひお問い合わせください。はみらいショップの URL はsuzuri.jp/はみ出し系です。はみらいを気に入ってくださった方は、ぜひお聞きのポッドキャストアプリにて、はみらいのレビューを書いていただけると嬉しいです。レビューを書いていただいた方には、はみらいステッカーをお送りしますので、住所を教えてください。さて、ここまで聞いてくださった皆さんに今週の内緒話をお話しします。今週の内緒話は、まあ内緒でも何でもないんですけれども、暖かくなってきたっていうこともあって、最近スムージーをね、作ることが増えたんですけども、まあそれに関連して、フードプロセッサーを買いたいと思っているんですが、まあスムージーはフードプロセッサーでは作りませんけども、ハマスとか作るのに欲しいなと思っていて、今目をつけている機種があるんですけど、北米で使っている皆さん、7カップのサイズって結構大きいですよね。うち3人家族なんで、3カップのサイズだと比較的もう値段も手頃になるし、そっちがいいのかなって気になっているんですけど、大は小を兼ねるっていうので、大きい方を購入するかどうか迷ってます。でも、まあ、うちのキッチン狭いのでどうしようかなと思っていて、もしですね、うちはこのサイズ使っているよというコメントがあれば、はい、ぜひ教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。というわけで、今週も黙らない女、黙らない人でいてくださいね。Be brave, be kind.But don't be silent. Your voice matters. Stay safe, everyone, and thank you for listening. Bye!